お祈りします。天の父なる神様、あなたは全知全能のお方です。まことの癒し主であり、またすべてを見ての中で治めておられるお方です。あなたにできないことはありません。あなたは全世界の主です。神様、どうぞこの地に平和がありますように。また病の中、また問題の中、悲しみや苦しみの中におられる方々をお支えくださいますように。今メッセージを代読しましたけれども、再び入院された綾子姉妹には、神様の励ましと、またあなたの癒しがありますようにお願いいたします。その他、鎖骨を骨折され、またご家族が今具合悪くなっている漆原姉妹にも神様の助けがありますように、その他自宅療養中の方々お一人お一人に神様の助けがありますように。神様、私たちは同じ神様を信じる神の家族として、また同じキリストの体に連なる同じ教会のメンバーとして、心合わせて父なる神様に祈りますので、どうぞ神様、あなたが今悲しみの中、悩みの中、痛みの中、病の中にあるお一人お一人をお癒しください。心に平安を与え、慰めを与え、励ましを与え、勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。神様、また若者たちの年度末の歩み、進路、神様が導いてください。教会のお一人お一人を祝福し、この教会の歩みを導いてください。年次総会を終えて年度末を過ごし、震災の復興記念礼拝、また帰還記念礼拝、また震災記念礼拝などなど、私たちは3月を過ごしてまいりますので、また新年度は口を大きく開けて神様に期待して、新たなステージにもチャレンジしていきますので、神様、どうぞこの教会をご自由にあなたが導き、祝福し、そして用いてくださいますようにお願いいたします。神様、あなたご自身が私たち一人一人にいつも御言葉を持って励ましてくださり、また導いてくださいますから、ありがとうございます。今日も私たちはあなたの御言葉に心を開いて耳を傾けます。どうぞ神様がご自由にこの時間、この場所をご支配くださって、このチャペルにおられる方々、インターネットの向こうにおられる方々、 CD DVD を聞く方々の心に神様が触れてくださいますようにお願いいたします。これからの一切をお委ねして、期待して、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いつもメッセージの始まりには、皆さんにもどんな1週間過ごされましたか、最近の楽しみは何ですか、などなど聞きますけれども、今日も初めにですね、私の最近の楽しみの一つを紹介するならば、それはですね、あきら先生から送られてくる写真や動画なんですね。最近は毎週の礼拝の中でも、先週の大野チャペル、先週の桜のチャペルという感じで写真や動画が流されて、あきら先生が報告してくださっていますけれども、あきら先生は毎週2度3度と双葉郡まで足を運んでくださっていて、今日は電気屋さん、今度は設備屋さん、お掃除屋さん、不動産屋さん、消防署などなどと本当に打ち合わせをしてくださっていて、時にはオルガンも弾いていただいて、本当に感謝だなと思っています。私と吉人先生も先々週はご一緒して大野チャペルや桜のチャペルに行ってきました。あきら先生も感動を持って動画を撮って報告してくださいましたけれども、私も実際行ってみてやっぱり感動しました。あの日から約11年が経って、11年ぶりに水道の蛇口をひねると水が出るようになった。ずっとほこりだらけで、ずっとネズミの糞などそのままで汚れていたけれども、11年が経ってお掃除することができて、本当に新築のようにきれいになった。11年ぶりに靴を脱いで靴下で自宅に入ることができた。そして先週には11年ぶりに電気がついた、オルガンが鳴った、エアコンがついた。皆さん、ともすると当たり前と思えるようなことかもしれませんけれども、水が出る、お掃除することができる、電気がつくなどなど、それらは決して当たり前ではないんだと知り、 もちろんそれだけじゃなくて、すべてが神様の恵みのゆえであるということを私たちは体験して、いかがでしょうか。私たちはただただ神様の御手の中を生かされているんだと、私たちは改めて感じさせられているのではないでしょうか。皆さん、私たちはこれからも神様の御手の中を生かされています。神様の御手の中を歩ませられています。ならば私たち、神様の御手の中を、神様を見上げて、主から目を離さないで、主に期待して、一歩一歩みんなで一致して歩んでまいりたいと思うんですね。前回はこのガラテヤ人への手紙の冒頭の部分、一章の一節から七節を通して、どこに立ち続けるかというテーマでご一緒に御言葉を見ることができました。前回は2月になったばかり、そして年度末をいよいよ迎え、そして先週には年次総会を行って、そしていよいよ新年度に向かって歩んでいこうとしていますけれども、先週確認したごとくに、前回確認したごとくに、私たちはどこに立ち続けるのか、私たちの信仰生活の土台を確認して、前回は改めて人を見ないで、自分を見ないで、イエス様だけを見て歩む、人や物事に惑わされないで、十字架のそばに立ち続けて、イエス様だけ見つめて歩んでいこうと確認することができましたね。今日はその続きの箇所です。一章の11節から17節の箇所を、神の御手の中をというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。今日のアウトラインを確認してみましょうか。まずは今日のタイトルにもあるように、私たちは一つ目、神の御手の中を生かされているのだということを、これは何度も確認しています。もう言われなくても分かっています。でも神の御手の中を私たちは生かされているんだということを、今日はまず改めて覚えたいと思います。そして神様の御手の中で生かされている私たちは、二つ目には、神の時の中で変えられていくんだということを覚えましょう。私たちも神様の時の中でそれぞれ生まれて、それぞれ神様の時の中でキリストに出会い、イエス様によって変えられて、その都度その都度励まされて、慰めを受けて、背中を押されて、成長させられて、変えられていくのではないでしょうか。そしてそんな私たち一人一人をも神様は用いてくださる。私たちは三つ目、神の召しによって用いられていくということを覚えて、これからも主に用いられやすいものでありたい、神様に用いられやすい教会でありたい、この年度末、新年度、神様見上げてみんなで歩んでいきたい、そう願わされますね。さて、前回確認しました、パウロがこうして手紙を書き送らなければならなかったガラテヤにある諸教会、その諸教会はこの時、前回何度も確認しましたね、危機的な状況に置かれていたのでした。覚えておられますか。すぐ前の一章の6節7節にあったように、彼らは神様から急に離れていってしまっていたんです。なぜかって、教会の中にですね、人々を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいたんです。前の訳の聖書だと、かき乱す者たちの存在がその教会の中にあったんですよね。私たちはただキリストの恵みによって救われて、キリストの恵みによって信仰によって神様の子供とされているのに、その福音を変えてしまおうとする者たちが当時ガラテヤの諸教会の中にいたんです。彼らは信仰によってのみ救われるということを否定しました。救われるためには律法を行うことが必要ですよ、男だったら割礼受けなければ救われないんですよ、などなどと教えていたんです。そしてさらに彼らは、前回確認したようにパウロのことも否定していたのでしたね。パウロは信仰によってのみ救われるなんてガラテヤに来て教えていたけれども、それは間違ってる、そんな教えに耳を傾けるな、 パウロが勝手に作り出した教えである。そもそもパウロは使徒なんかじゃない、自分で勝手に使徒だって言ってるだけだと、そんなふうに彼らはガラティアの諸教会の中で人々に吹き込んでいたわけです。そして人々はそれに惑わされてしまっていました。福音から、神様から離れていってしまっていました。これは一大事です。教会が教会でなくなってしまいます。パウロは急いでこの手紙を書いたのではないでしょうか。手紙の始まりには、前回確認したどこに立ち続けるか、あなた方よ真理に立ち返りなさいと、土台を確認しなさいと、私たちにとって大切なことはこれですと、そしてそれを説得力を持って伝えるためにも、パウロは自分が確かに使徒であることをまずは証明しなければならなかったわけですね。そしてかつてパウロが伝えた福音は、自分で勝手に作り出した教えなんかじゃない、人間によるものではない、確かに神様からのものであるということを再度伝えなければならなかったんです。ですから今日の箇所に入って11節でパウロは手紙に書き進めていくんです。それでは11節の御言葉を私が読みますね。兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。この私はあなた方に明らかにしておきたいという言葉は、これから述べることがとっても大切であるから特によく聞いてくださいと、パウロが手紙によく使った手紙を読む人に注意を促す表現なんですね。パウロが伝えたかった大切なこと、それはあなた方は動揺させられて惑わされて離れていこうとしているかもしれないけれども、私が述べ伝えた福音は単に人間から聞いたものとか自分で考え出したものとか、そんな人間によるものではありませんということでした。それは人間によるものではない。誰によるものか、続く12節も私読んでみますね。12節、私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。パウロはここではっきりと言っていますね。私が述べ伝えた福音は人間から受けたのでも教えられたものでもない。それはただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。とよく耳にするこの啓示という言葉の意味はご存知でしょうか。この啓示っていう言葉は、それはですね、それまで人々に隠されていた事柄が神様によって明らかにされるということを意味している言葉です。ですからパウロが伝えた福音は他でもない、神様ご自身が隠されていたものをパウロに明らかにしてくださったものである。信仰によって救われるイエス・キリストこそ救い主である、これは確かに神様の言葉である、これは真理である、これは私たちが信じるべき福音である。パウロはそのことを今日のこの箇所でガラティアの人々に改めて伝え始めているわけですね。さあ、私たちは今日まず第一に、私たちは決して自分の力によるのではなく、また人間によるのでもなく、ただ神様の御手の中を生かされているのだということを覚えたいと思います。私たちはただただ神様にあって導かれて、神様にあって、私たちには見えないこと、隠されていることがいっぱいあるけれども、神様が道を明らかにしてくださって、神様によって生かされているんですね。いつも確認していますけれども、私たちはこのお方から目を離すことなく、この神様だけを心の王座にお迎えして、この神様にだけ祈り続けていきたい、期待し続けていきたい、従い続けてまいりたいと思いますね。引用箇所の丸一番、ゼカリア書の4章6節を読みます。 ゼカリヤ書の4章6節を読みます。彼は私にこう答えた。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われる。いかがでしょうか。私たちも今日改めて、私たちは神様の御手の中を生かされているのだということを覚えて、神様だけを主と告白したいと思います。自分の力によるのではなく、また人間によるのでもなく、ご聖霊によって生かされて導かれて歩んでまいりたいと思いますね。私たちを愛してやまず、常に熱い眼差しを向け、ご自身のことを明らかにし導いてくださる神様に期待して歩み続けてまいりたいと思うんです。この数日ニュース番組をつけると、毎日真っ先に飛び込んでくるのはウクライナのニュースですね。本当に世界に平和があるようにとひたすらに祈らされますし、この教会にも来てくださったキエフにいるカテリーナさんのお母様ですとか、ウクライナの方々が皆さん守られるようにと祈るばかりですね。私はニュースを見ていて、どんな光景に心を奪われたかというと、人々がですね、本当に先が見えない状況の中に置かれて、どんなに不安を感じておられるだろうかということ、また大渋滞にはまりながら避難する人々の姿を見るときには、なんだか胸が苦しくなったりもしています。国民総動員令というものが出されて、8歳から60歳までの男性は国から出ることもできなくて、家族から引き離される、そういう姿を思い浮かべると、やっぱり涙が出てしまいます。彼らが一刻も早く家族みんなで安心して過ごすことができる場所が与えられてほしいと心から願っています。胸が苦しくなるのは、やはりどこかで自分自身の姿や自分自身が経験した光景と重なるところがあるからかもしれないなって思うんですね。11年前震災翌日の避難は確かに突然でしたし、あの時も先が見えない状況でしたし、どこに行けばいいのか、とにかくその場所から離れる車の大渋滞にはまりながら心はバクバクしていました。私が避難する最後のバスに乗り込んで窓の外を見るとですね、一人だけ男性が立っていたんですね。原発の作業に行かなければならないお父さんが、その窓越しに私の前の席に座っていた奥さんや子供に心配かけまいと笑顔で手を振る姿、大声で泣く子供の姿を見ながら、私の心も引き裂かれそうでした。もちろん全然違う体験だと思いますけれども、しかしその後私たちが経験したのは何でしょう。どんな時も雲の柱、火の柱の中にいて私たちを導いて、道のないところに道を作って、何度も奇跡を見せて導き続けてくださった偉大な神様、その神様を体験した者として、私たちはこれからもこの日々の歩みを、私たちはただ神様の御手の中を生かされているということを告白しながら、偉大な主に期待して祈り続けてまいりたいと思いますし、期待し続けて歩んでまいりたいと思うんですね。さて、今日の箇所の11節に戻っていただくと、パウロは、私が述べ伝えた福音は人間によるものではない、12節見ると、人間から受けたのでも教えられたのでもない、ただ神様からイエス・キリストの啓示によってこの福音を受けたのだということを、パウロはもっともっと明らかにしていきたかった。そこでパウロは自分自身の人生の大きな変化をこの後伝え始めていくわけですね。皆さんもよくご存知だと思います、使徒の働き9章の出来事ですね。パウロがダマスコという町に向かう途上でイエス様との劇的な出会いが与えられた。パウロの生き方が福音によって180度変えられた。その事実こそがパウロが 神様ご自身からイエス・キリストを通して救いの恵みを明らかにされて、この福音を受けたのだとして、パウロは続く13節からその変化を伝えようとしているわけですね。神様に変えられる以前のパウロの姿はどのようなものだったでしょうか。パウロ自身の言葉を読んでみますね。13節14節読んでみます。ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。この手紙を書いている大伝道者と呼ばれるパウロの姿からは想像できない180度真逆の姿ですね。13節にあったように、パウロは神の教会を激しく迫害して、使徒の働き見ると男も女も子供もみんなですよ、もう教会を全て滅ぼそうと一生懸命だったんです。その理由は単に教会が嫌いだったからとかではなくて、それがその時のパウロにとっては神様に従う信仰の表れだったんです。14節で言っているように、パウロは多くの人に比べてもはるかにユダヤ教に進んでいる、人一倍熱心なユダヤ教徒でした。パウロは自他ともに認める律法に対して非常に熱心な人物だったんです。律法を守り行うことがパウロの人生の最大の努力目標だったんです。ですからそんなパウロにとって教会の存在は許せなかったんですね。イエスが神の子キリストだなんて、何たる神への冒涜だと、パウロは教会を滅ぼすべく徹底的に激しく教会を迫害したのでした。どうでしょう、そんな真逆のパウロを、そんな人物を人間が変えることができるでしょうか。イエスを冒涜する者として憎むパウロがイエス様をキリストとして受け入れる、そんな劇的な変化は神様によってしか成し得ない。確かに神様の御業のゆえでした。確かにパウロが大伝道者となってガラテヤの人々に伝えた福音は人間によって受けたものではなく、ただイエス・キリストの啓示によって受けたものというしかないのではないでしょうか。さあ、大伝道者どころか大迫害者であったパウロはどのように神様の時の中で変えられていったのか。15節から17節でパウロは自分自身の改心と証明の出来事、つまり神様に変えられた出来事、そしてその後の行動についてガラテヤの人々に手紙を書き進めていきます。それではまずは15節を読みますね。しかし母の胎にある時から私を選び出し恵みを持って召してくださった神が、神様はパウロが母の胎にある時から彼を選び出していた。神様は恵みを持ってパウロを召してくださっていた。つまり神様は神様の時の中でパウロが生まれた時から、いい母の胎にある時からすでにパウロに目を留めてパウロに目的を持っておられたのではないでしょうか。神様はその永遠なるご計画の中で、確かにパウロにはパウロの目的を持っておられて、そしてパウロを用いようとされていたんですね。しかし先ほど読んだ13節14節のままのパウロだったら、その目的を到底果たすことができるでしょうか。古いままのパウロだったら用いられることは決してできないんです。だから神様は神様の時の中で古いパウロを新しいものへと変えられるんです。それは何によってですか。16節を読みます。異邦人の間に御子の福音を伝えるため、御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私は血肉に相談することをせず、パウロは神様の時の中で神様によって変えられました。神様の良しとされた時に御子イエス・キリストとの出会いによって神様はパウロを変えられました。 そして異邦人の間にイエス様の福音を伝えるという、神様からパウロに与えられている召し、目的を果たすものへとパウロは導かれていったんですね。律法に対して熱心だったパウロは、こうして今度はイエス様に対して熱心であるものに変えられていったんです。それまで心を締めていた別のものが神様にあって取り除かれて、イエス様を心の真ん中にお迎えして、イエス様に心満たされる歩みへとパウロは変えられていったんです。そしてその時パウロは自分に与えられている神様からの目的、自分への召しを知ったんですね。その召しに応答していく時に、じゃあそれまでの経験、それまでの人生全部無駄だったかというと、そうじゃない、それらも用いられていったんだということを私たちも知っていますね。引用箇所の丸2番、伝道者の書3章1節、有名な言葉ですけれども、読みますね。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。いかがでしょうか。神様はすべてのことに時を定めておられて、その神様の時の中で人を召し、導き、そして変えられて、用いて御業を成してくださるのではないでしょうか。昨日はですね、私ある大きな教会の若者たちに向けてオンラインでお話をしました。その教会では献身的に神様に仕えていきたいと願っている大学生から30代の若者に向けての授業が毎月行われているようで、2月の特別講師としての依頼を受けてですね、講師なんてと緊張しながらもいろんなことを話させていただいたのでした。彼らと同年代の長女にもですね、特別出演してもらって証しをしてもらいましたし、私も彼らと同じ年代だった頃のことを思い出しながら、神様が神様の時の中で私たちに語りかけて、私たちを召し出して少しずつ変えてくださるということをお分かちしたのでした。何度もお明かししているので今日は細かく話しませんけれども、いつでも喜んで話しますので聞いてくださいね。私が進学校を卒業した後、2年間の牧師研修生の経験を通して学んだことや気づかされたこと、自分の召しが揺らいでしまってその働きから離れて挫折したようにも感じていたこと、妻の実家がある仙台に引っ越して生まれたばっかりだった長女を養わなければ、目を悪くして4回手術受けた妻を守らなければと、トラックの運転手したり、ガスの配管工にチャレンジしてみたり、生協の宅配の仕事をしたりして忙しく過ごしていたこと、そんなある日福島の佐藤明先生から突然電話がかかってきた時のこと、寝転んで電話を取った私は佐藤明ですけどっていう名前を聞いて思わず正座して話を聞いた時のこと、福島の教会に来てくれないかと言われたもののすぐにはい分かりましたと返事することはできなかったこと、結局全部話してますけど、確かに私は仙台での3年間自分の将来について悩み続けていました。でも生活は安定してるし、実家の近くにいることも助かるし、牧師になる自信なんてないし、何度も断ろうと思いました。でも断り切ることができないで悩み続けました。明先生から助言もいただいて、過去の恵みを振り返って現在の恵みを数えながら考えました。そしてそれらの恵みの先に未来を仰ぎ見ると、これまでの恵みに感謝しつつ、それを生かしつつ、また直接神様に仕えていきたいと思い始めてきたんです。気持ちは傾きつつもまだまだ悩み続けていました。そして返事をしなければならない期限が1週間後に迫りました。期限前の最後の日曜日の礼拝、秋田の母教会で礼拝をしたんですけど、その日のメッセージの中心聖句はルカの福音書の22章32節でした。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロに優しく語りかけてくださったイエス様の言葉ですけれども、私にも語りかけてくださいました。 イエス様は私のことも覚えてずっと祈り続けてくださっているんだ、そう励まされて今歩み出せと背中を押された感じがしました。もしこんな私だけれども、私を通して神様が兄弟姉妹方を力づけて慰めて励ましてくださるなら、そのように用いていただきたい。私は福島に行くことを決めたのでした。その神様から背中を押された経験が震災前も、そして震災の時も私を立たせてくれました。その飯を握りしめて、私はどこにでも出かけていこうと思ったし、ガンガンツアーだって走り続けようとも思いました。偉大な主が共にいてくださって私を用いてくださるならば、私は主の偉大さと変わらない大きな愛を体験したものとして、それを証言していきたいと願わされているんです。さあ、皆さんはいかがでしょうか。私たち一人一人、神様の御手の中を生かされています。そして神様は、神様の時の中で、神様ご自身のこと、あなたに持っている神様のご計画を明らかにしてくださいます。神様は私たち一人一人を目的を持って召し出し、そしてそのために神様の時の中で私たちを変えてくださるんですよね。さあ、神様は私たちをも母の胎にある時から選び出し、恵みを持って召してくださっています。私たち一人一人への目的を持って、今日も御手の中を生かしてくださっています。私たちはその与えられている目的を一歩一歩果たしているでしょうか。神様はパウロに目的を持っていて、そして神様の時にパウロを変えられたんです。そしてその神様からの召しにパウロはどのように応答していったのでしょうか。17節、今日の箇所の17節を読みますね。私より先に使徒となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました。パウロが変えられてすぐに開始した行動は、人がどうこうとか自分がどうこうじゃないんです。アラビアに出て行くというものでした。これにはいろんな解釈があるんですけれども、私はですね、パウロはアラビアにすぐに出て行って、そこにいる異邦人の間に早速イエス様を述べ伝えたのではないかと私は思うんです。パウロはイエス様に出会って古い自分から新しい自分へと神様に変えられました。そしてパウロはその変えられた喜びを握りしめて、自分に与えられている本来の目的を果たすものへとさらに導かれていったのではないでしょうか。さあ、皆さんいかがでしょうか。パウロを召し、パウロを用いられた神様は、私たち一人一人をも神様のご計画の中で召し出し、神様の時の中で語りかけ、成長させ、そして豊かに用いてくださいます。願わくは私たちも神様の召しによって用いられてまいりたいと思いますね。最後に、昨日も若者たちに私が大切にしていることをいくつか紹介したんですけど、そのうちの一つを今日も紹介して終わりたいと思います。これも何度も紹介しているかもしれませんけれども、もう一度読みますね。もうだいぶ前になりますけれども、命の言葉社の方が100万人の福音という冊子に書いていたこんな文章なんですね。もう20年も前になるが、日本の教会の牧師数人とともに中国を訪れ、現地の家の教会の伝道者たちと交わりをしたことがある。日本から行かれた牧師たちは牧会に疲れており、そのうちの一人は、どうして日本では伝道が困難で中国では人々がたくさん救われるのかと中国人伝道者に質問した。その時中国の伝道者は、先生方、伝道とは何だと思われますかと質問した。日本人の牧師たちは黙っていた。すると中国人伝道者は言った。伝道とは、クリスチャンが神のために働くことではありません。この言葉に筆者も驚いた。伝道とは神のために奉仕することではないのか。それは間違ってはいないはずだ。ところがその家の教会の伝道者は言った。伝道とは、神がクリスチャンを通して 働かれることです。すなわち伝道の主役はクリスチャンではなく神ご自身だというのだ。クリスチャンの責任は神が扱いやすい謙遜な器になることだという。この中国の伝道者の言葉の中に今中国で起こっている大きな出来事の回答があるように思えた。その日本から中国を訪ねた牧師の一人が中国の伝道者の言葉に励まされたと言った。何か肩の荷が下りたような感じでした。いつも伝道が進まないことに自分を責めていたという。でも人が働く前に神は働いておられる、そのことが分かっただけでも楽になりましたと語ってくれた。皆さんいかがでしょう。これは伝道にも当てはまり、私たちの日々の歩みのすべてにも大切なことですよね。教会が教会であるために、私たちの捧げる礼拝が礼拝であるために、私はいつも大切にしたいなと心に刻んでいるんです。自分が神様のために何かしなければって考えたら肩に力が入りすぎてしまうことがあるかもしれない。そんなことできないと恐れてしまうでしょう。疲れてしまうこともあるかもしれない。または自分が偉くなってしまうこともあるかもしれない。自分が神様のために何かをするのではなくて、神様が自分を通して御業を成してくださるのですから、私たちはそれを止めてしまうことがないように謙遜になり、神様に明け渡し、神様に期待して仕えてまいりたいと思いますね。神様にご自由に用いていただきたいと思いますね。さあ今日はガラテヤ人への手紙続きの箇所をご一緒に見ることができました。アウトラインもう一度出していただいて確認するならば、私たちは今日改めて、私たちは偉大な神様の御手の中を生かされているのだということを覚えたいと思います。自分の力によるのでもなく、人間によるのでもなく、ただ主によって生かされ導かれていることを覚えながら、神様だけを主と告白し、主から目を離さないで歩んでまいりましょう。神様の御手の中で生かされている私たちは神様の時の中で変えられていくことを覚えましょう。私たちも神様の時の中で生まれ、キリストに出会い、イエス様によって変えられ、励まされ慰めを受け成長させられていくのではないでしょうか。そしてそんな私たち一人一人をも神様は用いてくださいます。私たちは神様の召しによって用いられていくことを覚えて、これからも主に用いられやすいものでありたい、用いられやすい教会でありたいと思います。この年度末、そして新年度へと、いよいよ神様だけを主と告白しながら一つ心となって歩んでまいりましょう。ピアノを弾いていただきます。黙祷をいたしましょう。いかがでしょうか。教会が教会でなくなっていく、クリスチャンがクリスチャンでなくなっていく、そんな危機的状況の中に置かれていたガラテヤの諸教会にあてて、パウロが書いた手紙、今日もその続きの箇所をご一緒に見ることができました。私たちも改めて、私たちは神様の御手の中を生かされているのだということを心に刻みたいと思います。自分が偉くなってしまうのではなく、人間に頼るのでもなく、ただ主によって生かされて導かれていることを私たちは確かに体験してきたのではないでしょうか。ならば主から目を離さないで、主に信頼して、私たちはこれからも祈り続けてまいりましょう。神様だけを主と告白して、礼拝を大切にして歩んでまいりましょう。取りなし祈る使命を与えられているクリスチャンとして、天と地をつなぎ、この地に平和があるようにと祈り、為政者に知恵が与えられるようにと祈り、病の中に苦しんでいる方々のために祈り、身を粉にして働いている方々のために祈り、また私たち自身が神様の御手の中で生かされ、そして神様の時の中で変えられていく、その経験を通して 私たちに与えられている神様の召しに応じて用いられてまいりたいと思います。私には何もできない、私には力がないから、そんなふうに思うことがあるかもしれない。でもそれは全く関係ありません。私たちが神様のために何かするんじゃなくて、神様が私を通して御業を成してくださるのですから、この年度末そして新年度へと、私たちは改めて神の御手の中を安心して、そして期待して、そして天を見上げて一致して歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたの御手の中、私たちは今日も生かされ、今日も導かれ、この教会が教会であるために、私たちが神の子供であるために、大切なことを大切にせよと、あなたはいつも御言葉を持って語りかけてくださるのでありがとうございます。神様、今日も私たちが神様だけを主と告白することができますように、あなたが私たちを時の中で変えてくださること、慰めてくださること、励ましてくださること、導いてくださること、ありがとうございます。神様、どうぞご自由に私たちの人生に触れてください。今苦しみ悲しみの真っ只中にいる方々にはあなたの慰めがあり、私たちには全くわからない隠されていることもあなたは明らかにしてくださることを信じて祈り求めますから、どうぞ神様お導きください。そして私たちを用いてください。この福島第一聖書バプテスト教会はあなたの教会です。あなただけがいつもこの教会から表されていきますように、あなただけが崇められ、あなただけが礼拝されていきますように、私たちを通してこの地に神様がご自由に触れてくださいますように、この教会の歩み、エリムの働き、またやがて双葉郡でも小高でも、神様どうぞあなたがご自由に導いてください。神様、この年度末お一人お一人の歩みを祝してください。新たな進路を祈り求めている一人一人、また新たなステージに立とうとしているお一人お一人、また大きく変わらないかもしれないけれども、心新たに神様を主と告白されたお一人お一人に、神様の祝福と導きがありますように、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。